ろしくお願いします。
お願いします。
おさむです。
たくまです。
テクノドレック FM は IT フリーランスで外資系 元外資系 IT 勤務のおさむと同じく IT フリーランスで EC サイト運営者のたくまがガジェット仕事暮らしについて話をするポッドキャストです。
はい
はい、
VR 収録第2回。
全然慣れていない。
もうこれ始めるまででもう20分かかってる。
あ、そんなかかってる。やべえよ。
3分の1収録できるレベルに時間かかったわ、
うん、時間かかってる、ね、今までの何倍
ね。いつも 1,2 分とかで全然始められてたけど、
ね、
慣れませんね。まあでも楽しいですね。
なんか新しいことやってる感じがめちゃくちゃある。
そうそうそう。で、そんな中、
はいはい、今日は、その IT フリーランスで EC サイト運営者のたくまさんはですね、特に家具インテリアに強い EC サイトの運営者でして、
そうですね、インテリア屋さんをさせていただいていて、はい、まあ、インテリア屋さんやるからには自分の部屋もさすがにそれなりに整えなきゃなと思い、まあ、独立してからいろんなインテリアの、なんて言うんだろうね、インプットっていうほどかしこまったものじゃないけど、
うん、
自分のこの限られたスペースをどううまく使ったらその良さげな空間になるか心地よい空間になるかみたいなのは3年分ぐらいは研究が溜まってきているので、ここに書いてる持ち込みアジェンダとしては、綺麗に見える部屋インテリアの作り方かっこ収納編。
いやもう俺こっちで引っ越してまだ1ヶ月経ってなくて、ちょうどね家具、なんて第一フェーズというか、うん、生活するにはたるレベルまでは終わったので、次は生活を快適にするとか綺麗にするというフェーズにですね行きたく思っているから、ちょうどこの辺聞きたいです。
そうですね、なんかアメリカとかだとこの話マジで不要だと思うんだけど、はい、土地がバカでかいから家もバカでかいから、
あ、
日本こと日本においては、うん、まあ基本的に狭小住宅の状態で過ごすことが多いので、そこのなんか収納とかね、綺麗にどうやったら生活感を減らせるかみたいなのはすごい重要なあれになるし、おさむ今オーストラリアがあれだよね、かなり家賃が上がっているというところで、
そうです、もうシドニーの市内の土地はすごく高い、もう6畳一間うん十万ですからね、うん、
でもさっき
収納スペース
なんてカメラ越しに一瞬映った部屋めっちゃおしゃれだなと思ったけどね、やっぱ海外は
違う
な
って
屋根の形とか
ありがとう、なんかハリーポッターの
あれよりは広いだろ
ハリーポッターの部屋みたいな感じ、
あれを、ね、
あれより全然
あれをこうグイってこう広げたような斜め屋根が特徴の部屋みたいな感じだったよ。
そうですね、斜め屋根が特徴で、その斜め屋根がなんとシャワールームまでですね斜めになっていてですね若干シャワーしづらいというか、傾斜がついてるんですね、シャワーヘッド
にいらねえ。
はい、あ、まあなんかちょっとでもそのなんだ、三角屋根のさ一番上のスペースだから、いや結構そのスペースの使い方難しいのさ、
うん、
一応クローゼットとかデスク収納みたいなのあるんだけど、見せる収納というかですね、ぜひ、ね、おしゃれインテリア部屋にするべく何かいいものないか教えてください。
はい、任せてください、はい、まあ、俺の部屋クソ散らかってんだけどね、先に期待値調整しとかないといけないな。理想はお話しします。理想ですね、
はい、
でもできるかどうかはまた
理論としてね、
理論は大事なので、うん、まあでも基本的に、はい、取り入れやすいものになると思うので3ステップ用意してます。
はい、
でまずはじめにファーストステップ、シェルフ選びと書いてるんですけれども、う
ん、はい、
あのね、
シェルフ選び、
まあ、一人暮らし始めたしてとかさ、最初に家具揃えるタイミングで収納買おうと思ってさ、まあ、ただそんなに急にお金大金かけられないからさ、 IKEA、ニトリ、ローヤ、大体その辺選びますよね。
はい、
でなんか安い家具、
オーストラリアにも IKEA ある
んで、あ、そうかそうか、そうだよね、
助かるかもしれない。
IKEA とかまさにそうだけど、はい、安い家具というのはオープン収納ばっかりなんですよ、うん、オープンシェルフ、
ね、早速今希望を潰そうとしている。
そう、さっきなんかちらっとオープンシェルフがどうのって言ってたよね。
あ、 ん？オープンシェルフ
かどうか。あれ？オープン収納が、オープンシェルフでおしゃれにみたいなの今直前に言ってなかった。
あ、なんかそう、見せる収納。
あ、そう、見せる収納。
あの、はい。
で、最初の結論、はい、ファーストステップは見せる収納をやめろです。はい、これマジで大丈夫。本当、俺の部屋見せる収納だらけだったけど、もともと。
はいはい。
それが全ての諸悪の根源ですね。見せる収納を使える部屋、それでおしゃれだったり生活感があのなくせる部屋っていうのは、そもそもその収納なくても成立する部屋じゃないと無理なんですよ。
ははー。
その棚になんかもうポツンポツンってその人の好きなレコードとか、うん、あのパロサントとか、うん、なんかいいお香とかそういうなんかポツンポツンって置かれていたオブジェ的に置かれてると、はいはいはい、それが見せる収納として、見せる収納というかもう見せるものとしてインテリアとして成立するんだけど、うん、雑誌とかによく載ってるような、そこにぎゅうぎゅうに収納として本当に使おうとすると、はいはいはい、基本生活感しか出ないしごちゃつく、どんなに頑張ってもごちゃつくので、うん、
なるほどね、
オープンシェルフは使うべきではないっていう結論に至りました、
はい、なるほど。あのじゃあ扉というか引き出しないし、
そう
ドアがある。
でそれもね、安い家具だとあのフェイクの木目とかがまあ基本的にもう、ね、材料費的に仕方ないんだけど多くて、でそれがまたね扉があると今度はまたそれが面積を取って、うん、あのもう部屋がフェイクの塊みたいになっちゃうみたいなのが嫌じゃないですか、うん、俺だけかもしれないけど、
はい、
っていう人におすすめな、ま
あ
ま
あ
ま
あ、あの、うん、
あごめん最後まで聞く。
あ、いえ、そうですね、ギターと一緒だなって言いかけてこの話をしても分かり合えないかもと思ったので一旦やめました。
我々共通点もいいけど、そこら辺だけは何も共通点がないから音楽ネタは分からない、
はい、
で、そんな皆さんにおすすめのソリューションが、はい、まあ IKEA なんだけど、このベストっていうシリーズがマジで優秀で、はい、もう今右隣に置いてあるんですけど、この棚が俺のリアル空間のね。
ベスト。
ベスト。
ほうほうほう、
結構有名というかもう
ベストは、なるほどね、
ベストセラーレベルで IKEA で長いことロングセラーしてるやつだから、見たことも、なんなら持ってる人もいるかもしれないけど、これのホワイトとか。
はいはいはい。うん、
ちょっといろいろ今貼った URL だと出てきちゃってるけど、まあ要はこのただ四角くて無機質なポンっていう棚というか、はい、扉が開く、なんていうんだろうな、これは。キャビネット？
キャビネット。
シェルフ、うん、シェルフだけど扉付きシェルフみたいなので、これのホワイトを選んでください。
うん、おお。
で足をなんかデフォルトのやつだとなんか四角くてずんぐりむっくりしてて
四角
いので、この足変えられるんですよね、別売りでユニットの組み合わせなので。でなんかまあいろいろあの IKEA の中で選べるやつがあるので細いやつにしてください。これはシルバーの細いやつにしてるんだけど。でこれ何がいいかというと、まあ、まずあの見せる収納じゃなくて隠せる収納であるっていうことと、あの白、うん、もう一面全部白なので壁沿いにポンと置いてもあの溶け込んでくれて全然その圧迫感が出ない、
うん、はいはいはい。
で足も変えたら結構スタイリッシュになるので良いと。で何より安いという3点揃っているので。
え、これタクマが今指してるのっていくらのやつ？ 3万1500円です
。3万とか、そうそうそうそう、3万ぐらいで買えると思う。3万、なんかいろいろちょっと棚中足したりとか、いろいろ本当に需要に応じてできるんだけど、だいたいちゃんと揃えて3万ちょっとだと思う、うん、足なくしたりしたら2万で揃ったりとか、なんかテレビ台
の高さ腰ぐらい、120センチとかのやつ。
そう、ちょっと今死ぬほど種類があるから俺が買ったやつの直接の URL を貼ればよかったんだけどちょっと出てこねえな。
でも IKEA になんかそういうザみたいなのがその界隈で、まあビギナーだったらこれかみたいなのあるんだ。
これだね。なんか YouTube でそういうインテリア系の解説してるチャンネルとかでも、まあこれ買っときゃとりあえずいいんじゃないっていう話になりがちだし、インスタでフォローしてる人たちのアカウントとか見てても、まあその7畳8畳ぐらいの部屋でベッドも置いてあって、うん、でもなんか収納もあって綺麗に見えるなみたいな部屋は大体白いベストが置いてあるなっていう印象が。
へえー、そうなんだ。
3年間の勝手な分析によりますと
たくま総研調べ。
そうですね。もちろん他にいろいろね、なんかお気に入りのなんだろうな、ヴィンテージのチェストとかが欲しくて、ミッドセンチュリーっぽいやつ、茶色いやつとかが欲しくて、それをヤフオクで安く落とすとか、いろんな手段はあると思うんだけど、まあ、いつでもどこでも手に入り得やすいっていう選択肢だと、これがド定番なのかなっていう感じですね。
なるほどね。はいはいはい。確かになんか本当にフレームだけだったら8000円なんだ。
で、そうそうそう。扉で多分足していくと1万2万ぐらいになってって、で足と棚板つけて3万かなぐらいじゃないか。
これってまあ IKEA だから組み立て式なわけだ。
うん。組み立てはね、そんな大変じゃなかったよ。女性一人だとちょっと重いみたいなのは多少あるかもしれんけど。
まあ確かにね。結構木の板分厚そうやもん。
まあでも、うち死ぬほど IKEA あって、こう、ダイニングキッチン的なやつとか組み立て3、4時間かかってマジ地獄かと思った瞬間とか、その辺と比べた時にはなんか難易度10で、それがやばい、うん、一番やばい時が10だとしたら3か4ぐらいだった、
うん、
超簡単ってわけじゃないけど、もちろん板から組み立てるから、
そんなに組み立てだからって尻込む必要はないって感じの、うん、
構造がシンプルだからね、本当、うんうん、箱作って足つけて終わりっていう。
なるほど。なんかサイト上で見ると黒というかグレーというか、
うん、
それもなんかスタイリッシュに見えるけど、このまあでもそっか、壁が白だから白がいいよね。
そうね、このサイトのスタイリッシュに見えるやつは全て壁が白くないよね。グレー系だったら黒とかどうしよう、まあ、逆に差し色的にも主役として目立たせても、そこのこれあのオープンシェルフ的な役割も一応できるから、その天板上に置いちゃえばそこにアートを置いたりとか、うん、ポロサンタ置いたりとか、はいはい、おこ置いたりとか、さっき置いた言ったやつは全部置けるんだけど、いい感じになるから、うん、俺ん家のやつはレコードプレイヤーとかが置いてあって、それがちょうどジャストサイズで入るから、なんかそういうディスプレイゾーンにして、うんうん、でもそれを部屋の真ん中に置いて主役にしたいんだって感じだったら黒とか選んでも逆にスタイリッシュというかかっこいいと思うけど、部屋の雰囲気とやりたい方向性に合わせてって感じだけど、めっちゃ無難なのはホワイトって感じかな、特に日本で。
なるほどね。
その扉のね、模様とかも選べるので、まあ無地が一番いいと思うけど。
いいね。 120×40×64 か。
これサイズもね、なんかめっちゃいろいろあるんだよ。横長のやつとか、ちょっと縦長っぽいやつとか。縦長っぽいやつが俺はおすすめですね。ちょっとで言われる貼っとくか、俺が買ったサイズのどれだか分かんなかった。
ありがとう。なるほどね。まずはじゃあ収納を押さえるところが初手なんですね。
はい、あのオープンシェルフは今すぐ捨てましょうという。ね、今から一人暮らしとか始めるとか家具買うみたいな人はマジで、あの安さだけで見せる収納を選ぶのはやめましょうという。
とのことです。
はい。
はい。
で、
なんか、
はい。
どうぞどうぞ。
え、なんか、
あ、いや、初手で IKEA が出てくるのがちょっとびっくりだったから、面白いなって。
本当に。
うん、
オーストラリアでも使えます。すごい親
身な感じ、
うん、
ありがたいです。
まあニトリ、IKEA、ローヤだったので IKEA が一番いいと思うからな。なんかまあ組み立てめんどいけど、デザインと価格が一番まとも、
ね、デザインはね、うん、確かに。
どうしてもニトリはニトリになっちゃうから。
なるほど、ニトリの部屋だなって感じ。
そうそうそうそう。でじゃあ、まずステップ1でオープンシェルフやめました、捨てました、扉がある収納に変えました、はい、隠しました、
はい、
それでも部屋が狭いと。
ほう。
例えばキャンプ道具があったりとか、ゴルフやる人ゴルフバッグがあったりとか、うん、なんかいろんなね、卒アルとかたまったいろんなドキュメントたちの段ボールたちがあったりとか、冬物のコートがかさばっててクローゼットが圧迫されてたりとか、
はい、
で結局溢れたものたちがあの 結局ベストの上に置きまくらざるを得ないみたいな状況になるとしますね。
はい、なるとしましょう。
で次に使うべきサービスはこちらの、まあもうこれも有名だから多分知ってると思うけど、はい、サマリーポケット。
はあ、はいはい。でもね、名前は聞いてることあるし概要は知ってるつもりだけど使ったことはないです。
あ、まあそうだよね。
あれだよね、なんか
そうだ、使わないね。
なんだ、コンテナサービスというかで合ってる。
そう、まあでかつそれをそのなんだろう、段ボール単位でポンと送って向こうで勝手に預けておいてもらって、でまあ、うんうん、それが必要な時に段ボールごと引き出すもできるし、まあ価格プラン変わってくるけど、服とかをこう10着とか段ボールに突っ込んで送っとくと、なんだ、イメージドロップボックスみたいな感じで1枚1枚写真を撮って向こうで保存してくれてて、いやこの10着あったらこの2着だけ引き出すとかっていうのがポチポチってやってできる、なんかリアルドロップボックスだと俺は思ってんだけど、
リアルドロップボックス面白い。うん、なるほどなるほど。
でまあこれはそうね、まあ、今話した通りのサービスだから、でまあ一番はそのエコノミープランっていう一番安いやつで、とにかくその一枚一枚写真撮ってくれるとかじゃなくて、箱ごとポンって送りつけるやつで、たまにこうなんていうんだ、季節に1回、1年に1回だけ引き出すとか、必要な時だけ引き出してでまた預けるみたいな形でやって、とにかく家から物をもう物理的に外に出すっていうことですね。
うんうんうん、
冬物とかはもちろんそうだし、まあ、ゴルフとかもそうだし、なんか卒アルとかね、まあ、
はいはい、
実はこの2つ目のソリューションの前に実家に返せっていうソリューションもあるんだけど実家に置いちゃえっていうソリューションはまずあるから、ね、実家試せる人はもう実家に置きゃ全て解決するんだけど、それが解決できない人向けに金で解決しようというのもこちらに。
まあそうね、あとちょっと実家が遠い人とかね。
あ、そうそうそう、まさにいます、ね、うん、なので、でまあ高いって多分思うからみんな使わないと思うんだよね。これにお金払うのもったいないなみたいな。
なんか 月額って言われると尻込むけど、とはいえなんかその床面積を拡張することはできないから。
いや、まさにそれが言いたくて、床面積を10平米広げるのに家賃いくら引き上げなきゃいけないんですかって話なんですよね。家にある時点で必要なものなわけで、それはまず捨てりゃいいんだけど、捨てられないからあるものたちなわけで、でそのものたちのおかげで部屋がちょっと窮屈で圧迫されて、もっと広い家住みたいなみたいになってるぐらいだったら、今の家を引っ越さずに、だって家賃1万円も上がんないからね、これで多分月100円、違う100円だけで、ね、300円からとかだから、まあ、3箱まるまる結構多めにぶっ込んだとして月1000円とかでしょ。
うん、
安いやろ、いい、ね、なんか管理費レベルだろこんな
おまけにちょっと押し入れとか湿度をね別にしたりしなきゃいけない場所に、例えばキャンプ用品置いてたらカビるかもとか、
そうです
そう、革靴置いといたらカビるかもとか、なんかそういうの考えたら全然あるね。
はい、っていう
選択肢に。これ、はい、たくま多分あれ、ね、実際使ってると思うんだけど、うん、なんかその段ボールとかのさ、
うん、
配送とか、
はい、
なんかその辺って手間かかるかもなって自分思っちゃうタイプなんですけど、
はい、
そういう路地周りってどうなの？
いや、打ち合わせしたかのように素晴らしい質問をさっきから投げかけてくれますね。
あ、本当
打ち合わせしてないの？
うん、
してない。いやー、で、そうなんですよ。まあ、発送はスムーズだし、うん、サイトからポチってやったら、もう翌日、翌日には普通に来るから、で、預けるときも結構スムーズに伝票貼って、ポンって送るだけみたいな感じなんですけど、うん、まああと集荷もできるか、だから大和さんとかで集荷の予約したら普通に玄関前まで取りに来てもらって、でかい段ボールポンと渡したら、
うんうん、
それで済むみたいな感じなので、難易度で言うと、うん、預け入れ、引き出しはスムーズなんだけど、お金がかかります、うん、送料が、
うん、あ、
そこがデメリットです、デメリットってか、まあ当然運んでもらうわけだから送料払わなきゃいけないんだけど で払ってる、もともと払ってる月額料はそのねリアルストレージ代だから、それ以外で送料が必要っていうのもその通りなんだけど、そうなってくると引き出すのがだんだん億劫になってくるわけだよね。
わかる。
で、
なるほどね。
私からのじゃあ次のご提案に移らせていただいてもよろしいでしょうか。結論、俺は今サマリポケットも解約しておりまして、それが億劫になって、
はい、
で第3の選択肢に移ったわけですよ。
うん、
その話をしてもいいですか。
もちろん聞きたい聞きたい。
で第3の選択肢は急に何でもないレガシーのソリューションが飛んでくるんですけど、あのトランクルームです近所の、近所のっていうのが大事で、だいたい葛藤圏とかだったら近所絶対何かしらのね、もう見たことあるはず、目の前を絶対何回も通ってるはずなのよ、うん、近所のトランクルームっていうの。意外と探したらマジで至近距離になって、
うん、
うん、でだいたい空いてんのよ、みんな使わないから。
なるほど。
で6畳ぐらいの空間で、6畳もないかめっちゃ持ったわ。1畳2畳あるだけであの縦積みもできるからさ、うん、めちゃくちゃ積めるわけよね。で1畳で月1万切るぐらいかな、だから先ほどの家賃理論で言うと、まあ、だいぶコスパよく、うん、家の外に物を持ち出せ、でかつ送料が無料という。
はいはいはい。近くって例えば、まあ、タクマが住んでいるところだとどれぐらいのその県内にある？
徒歩 2,3 分ぐらい。
あ、そんな近くとかで結構見つかるもんなの？
うん、全然あった。で割とマップとか見てるとね、なんかそこらそこかしろにあるというか、うん、なんかもう基本無人運営だからさ、そのパスコードとか教えてもらってそれで入ったり、はい、鍵対応されてそれで入ったりみたいな無人運営で、うん、だから余ってると違うところは結構みんなトランクルーム建ててる、なんか駐車場かトランクルームかみたいな。
へえ。
土地のマネタイズ方法
なるほどね。東京だと23区にもあって、
まあ、
基本こういうのあるところって確かにあの家を拡張するのが難しいから、むしろ都内とか府内という人口が多い、
うん、
ここにしかないよ、ね、なるほど。
そうね、だからちょっとあの近くになかったわみたいな人もいるかもしれない。今 URL 貼ってるのは一つのサービス例で、多分土地ごとに強いサービスが別で、自分の近所でトランクルーム、多分 Google マップでトランクルームとか入れても出てくるんじゃないかと。で多分物理的に一番近いものがポンって出てくるだろうから、はいはい、そこのサービスを見るっていうのが一番良い。もう物理的な距離が一番大事なんで。
そうだよね。だってあの配送料かからない分自分の身体を使って運ぶしかないですもんね。
これはたまに台車とかでガラガラって運んだりしてるけど、うちの場合はあの以前ねうちに遊びに来た時にあの、
うんうん、
布団、来客用の布団あったけど、来客用の布団ってさ用意するともうめちゃくちゃ場所を取るじゃないですか、収納に。
うん、そう、あれどこにしまってるんだと思ってたけど、
あれまさにトランクルームに打ち込んで、まあ、そこもちゃんと湿度とか
そういう
綺麗に温度も全部管理されているので、はい、あのカビたり絶対むしろ家にあるより安全なぐらいの感じだし、まあ、あと俺の場合はその iMac とかさ、あとモニターとか買った時のでっけえ箱
ね、うんうんうん、
空気しか取らないものをもうでも売る時にはさ、あれがないとさ結構価値下がっちゃったり運ぶの大変だったりするじゃない。そういう空箱っていうか PS5 の箱とか、うん、なんか結構でかいやつが多いと思うんですけど、あの辺全部片っ端からぶち込んであったりとか、はいはい、冬物のコートハンガーラックを置いてあって、冬物のコートは冬に冬過ぎたら全部そちらにかけて置いたり、その衣替え系の服も全部向こうにあの服のなんだ衣装ケースみたいなのを置いといて、うん、そこに全部夏服冬服シーズンごとに入れ替えて物理衣替えして
るのがうまいよね。
でもあと俺の場合その授業でそのなんだチェアをさ撮影で商品じゃなくて展示品的な撮影品的なもので買って、で写真を撮影して、で じゃあその椅子どうするってなるんだけど撮影の時以外使わないものとか、うん、そういう大型の家具とか結構増えるのでどうしても必要だったっていうのもあるんだけど、
あなるほどね、
ストレートにトランクルームとして使ってるっていうのもあるし、撮影用のものとか物品とか
はいはいはいはい、てか想像しうる限りは例えばキャンプ用品とかってさ、
うん、
よくあるのが車の荷台に積みっぱなしみたいな、
うん、車ある人いるね、
自分で車持ってる人は、うん、そう、まあない人は重たいもろもろをなんかなんだ部屋から駐車場とかレンタカー止めたところで持っていくのも大変だし、
うん、
終わった後手入れしてね置いとく場所とかも気を使わなきゃいけないしって大変だけど、もうレンタルルームに置いといてレンタカーでそこ行って取って行って帰ってくるとか、
そうね、
できたら超楽だね。
まさにそれやってるわ。台車で収まらないぐらいの往復量になりそうだなって時はタイムスカーシェアとかで、うん、あれ15分100、200円とかで使えるからさ車、
うんうんうんうん、そうよね、
で15分で済むんだよね往復が全然、だから車借りてガンって運んで一発で終わらせる、はいはいはいはい、でそれで自分自身が何往復もして全然ハーハー言わなくても200円で済んでるから全然いいやっていう感じで、カーシェアとかも組み合わせるともう無限ですね可能性
は。いやいいっすね
トランクルームってね、知ってたけど使わんソリューション筆頭格だと思うんだけど、実際使ってみたらめちゃくちゃ便利というか、なんか当たり前なんだけどさ、いろいろ試した結果、うん、そのサマリーポケットとかもいいけど、その引き出すことにストレスを感じたくないし、うん、預けることにストレスを感じたくないから固定でかかっててほしい。
やな。
でそれは引き出し放題だったし、で家の外に物を置きたいってなったらもうトランクルームしかないなって。
へえ、ちょっとオーストラリアも探してみようかな。
あると思うんだよねオーストラリアも。そう、サマリポケット的なやつもあるんじゃないかな。でも配送がそんなに
進んでないぞこっちは。
そっか
いやでもなんか例えばだけどめちゃくちゃビーチあるからサーフボードとかどこに置くか需要とか結構強いらしくて、
あ、
うん、あとウェットスーツとか、
うん、まあおっさまの場合は
よかったそういうビジネスを
確かに自分でやってもいいかもしれない。ビザ引っかかりそうだけど。
うん。
その2年限定だよね、一応ね。だから、そこで、
はい。
めちゃくちゃ物増やすみたいなことはない気がしてるから、そもそも需要がないのかもしれないけど。
ちょっと。いや、とはいえ、うん。そういうなんかあるという存在を知れたら、結構。何かあった時に、
うん、
心のゆとりになるというか、
やっぱ部屋の広さって心の余裕につながるんですよね。その部屋の広さというよりはその余白の広さ、うん、自由に寝転がれる空間があること、はい、物がないこと、でまあミニマリストまで行くと結構逆に心がすさむと俺は思ってるんだけど、はい、程よい物の量、うん、部屋の中のまあ3割ぐらい 3.5 割ぐらいが埋まってるぐらいが適正レートらしいんだけど、
うんうん、
それぐらいに物を留めておくことが、かつその見えるごちゃごちゃの情報をそこにとその程度に留めておくことはなんかすごい、この3年間ぐらい家で仕事をし続けてきた人間としてはすごい大事だなっていうのはひしひしと感じているので。
わかります。ちなみにその3年間俺もまあずっとリモートワークをやっていたからさ、
うん、
思うことなんですけど、掃除の難しさを感じていてですね、
めちゃくちゃ力技でブリッジしましたね次のアジェンダに。
いやでもまさにその余白みたいなのつながってです。
そう
なんつうか、うん、掃除とか綺麗な空間にいてやっぱり心も綺麗になりますし。
本当にそうだよね。
まあ、掃除がうまくできてないと物がねいろいろ散らかったりするという状況だと思うので、
うん、
でプラスこっちに移ってきてなんていうんだろう、まあ部屋の中がさ基本カーペットなのね。
はいはいはいはいはい。
で基本土足なのさ。
あー確かにね。
っていう文化圏なのでこっち来て初めてなんていうんだろう、あ普通に日本でやってた掃除とは違う。なんかめちゃくちゃ強い掃除機が必要とか、 あとカーペットじゃないにしてもフローリングってあんまないな、なんかタイルみたいな、
うん、
とことかだと、なんつうの、あのダイソンのサブマリンと
かそんなシリーズ聞いたことないんだけど、そんな
の あるんだよ。そう、水拭きのやつが強いバージョンとかを使ってて、これなんか文化的にそういう掃除の方法を知らないって思うけど、そもそも日本でも他の人の掃除しか知らんし、もしや情報共有できるとためになるのではと思って、
はい、
あとちょこっと書いてたのがさっきの話とちょっとつながったっていう、
はい、
そう、なんか小学校とか中学校とかで掃除をさ毎日するけど、
確かに毎日やってたな、あれ、その異常だな、
ね、掃除の価値観って実家の掃除の頻度にさ固定するというか、
間違いない、
で寄与する
寄与すると思う、
からみんなどれぐらいの頻度でどの程度やっとんのやろなとちょっと思った次第です。ちなみに私はこっちにその移ってからあまりにもカーペットが汚れが目立つので、うん、今週1ぐらいでちゃんと掃除機かけよって思って、オーナーにちょっとバキュームクリーナー貸してくれやって言って、部屋の配下に常にダイソンを置いてもらうよ、そのネゴシエーションに成功したっていう。
おお、素晴らしい。
ただその棚のホコリとか、
はいはいはい、
なんかそういうのとかはもうほっといちゃってて、なんかこれでも掃除がめんどくせえなってなっている状況です。
棚のホコリとかも気にしたほうがいい人生で。
いや、わかるわかる。
習慣的な掃除は俺多分キッチン以外絶対できてない、できたことがない。
あ、でもキッチンは逆に、
キッチンは絶対に、ね、あの綺麗にしてから寝るっていう習慣がこの2年ぐらいでついたの。
それって どのレベル、例えば皿は洗おうとか。
まあそう、洗い物まずなくします。で乾かしてる状態で、そのシンクも、あのね、多分こっちを説明した方が早いんだけど、うちのキッチン、あの来たことある時に覚えてるか分かんないけど、真っ白なのよ、うん、シンクが、
はい、
銀色のああいう感じ、はいはいはい、じゃなくて真っ白の陶器みたいな、まあ、それが可愛くて選んだ物件なんだけど、うんうん、なんで洗い物とか溜まってたりとか汚れてるとめちゃくちゃ目立って嫌なのよ。なのであの白さを取り戻すまでが基準です、はいはい、掃除のでも簡単なんだけどね、撥水されてるから、
なんかそれ重要かも。俺もその床掃除さ、うん、日本だと週一もやってなかったけど、汚れが目立つとめちゃ綺麗にしたくなる。
いや、そう、本当にそう。
棚の上とかのホコリとかって積もり積もらないと目立たないから
なんか、そんなに積もり積もることないじゃん、さすがに普通に生活してたらさ。
あ、でもなんか思うのが、なんかとはいえ例えばさ、そういうのってなんだ、グラフにするとめちゃくちゃなん傾斜が低いじゃん、緩いじゃんか、
う
ん、
そうね、
だからじわじわじわじわいくと自分で気づかないけど、めちゃくちゃ進んだ時にある他の人から見ると汚く見えるというか、
わかる。
例えば俺すごい思うのが、パソコンのさ、ラップトップのスクリーンって、他人のやつめちゃくちゃ汚く見えない
。俺自分のやつも汚ねえなって思うけど。
それぐらい、その自分のやつだと
毎日見てるから、
ね、あの、そう、私割り引かれて見えるでしょ、うん、
他の人のパソコンのスクリーン見て汚ねえなって思ったことないけどな。
本当
スクリーン以外だったら分かると思う、あの、うん、なんか話してることは分かるんだけど、スクリーンは何を、
うん、
あんまり見ること自体まあそうか、俺そもそもこの数年一人で働いてるから何もないのか。
さあ、昔オフィスとかがあった時代に、例えば、
うん、
あの取引先とかの取引先に行って打ち合わせで自分のプレゼン資料見せるときに、
うん、
一緒に同行したやつのパソコンのスクリーンにしないとちょちょちょちょってなるみたいなの俺何回かあって、
営業やってた時あったな、確かに。
なんかそういうのが家の中でもあるよなと。でもやっぱみんなそこに対しては意識的に解決しようみたいなって、やっぱ無意識でそれ起きてるからこそないよな。
最近思うのは、あの定期的に部屋に人を呼ぶといいのかなと、 あの友達を招待して飲み会みたいな。ちょうど去年末とかクリスマスパーティーをなぜか3回開いたんだけど、うん、
大パリピやん。
なんでか
1回までです、クリスマスパーティー
ぐらい。クリスマスパーティーをしてたんだけど、友達みんな定期的に来て、うん、まあ、そのタイミングで部屋の掃除をして、だからなんか人が来る前に たまにしか掃除しないところ、うん、その棚のところとか、そういうあの、うん、おさむがさっき分かりやすく言ってくれた通り、その自分だとあの変化量が少なすぎて気づかないけど、初見でそれ見ると気になる系のところを片っ端からその時だけ倒すみたいな。でそれの必然性がないと絶対にやらないから。
そうだよね。
でそういう
人は呼ぶ、確かに。
たまにやる系、
掃除はコミュ力、
そう、掃除はどうか分かんないけど人呼んだ時にやる。日常的に気になる部分はやっぱキッチン、風呂、あと床、
うん、
ソファーとか、なんかその自分が肌接するところ、はいはい、で、まあ、キッチンはもう気合でやるしかなくて、うん、習慣化する、歯磨きと同じレベルに持っていくしかないっていう、その洗い物溜まってたら気持ち悪い精神状態に持っていくが1位、はいはいはい、まあ、もしくは白いキッチンにするが1位で、床は、うん、もうルンバでしょ、それは。ルンバ一択でしょ。
え、なんかさ、はいはいはい、行くよ、はい、あの、はい、ルンバをさ信用できないというか、なんか何なんだろうな、あの P&G 現象俺の中で起きていて、
P&G 現象
と、P&G がキュキュッ、キュキュッとって P&G だっけ、なんかとりあえず台所用洗剤、
うん、
で実際商品開発部としてはこれを使ったらめちゃくちゃ汚れが落ちるってなったやつがあったんだけど、それだと洗っている実感が湧かないから、あんまりあの主婦層に刺さらなかったと。
はいはいはい。
で、あの、あ、ジョイだ、ジョイ、そうだ、油汚れにジョイっていうあの CM 作った時に、うん、洗ってる感覚が出るように泡立ちもよくして、で一滴お皿に垂らしたら油がファッて消える、あのビジュアルをキービジュアルにしてみたいなのをやったりとかあるんですけど、うん、同じことが起きてて、だから多分掃除できてるんだけど、ルンバかけてもなんか綺麗になった感じがしないというか、うん、みたいなのが起きてるんですけど、そういうのないですか。
いや、もうそれ俺受け入れてます。
あ、
なんだろうな、
悟りを開いた。
手が悟り開いたみたいに VR 上でちょうどなって。あのね、なんて言うんだろう、ほこりが、うん、まあ、溜まるじゃないですか、床に。で、溜まってる状態、初期値が、掃除前が10だとして、でこれ2ぐらいまでは落とせてると思うんだよね、その、あの、ルンバが終わった後の、あの、溜まってるほこりとか、あと、普通に、あの、うち、無垢床でさ、あの、コーティングされてない木の床だから、木の肌触りでめっちゃ分かるのよ、そのホコリがどんだけ綺麗になったかが、足の感覚で。
なるほど。
マジで気持ちいい感じになるのよね、普通に ルンバでも。でプラスそこに、はいはいはい、あのなんだ、水拭きのクイックルとかまで徹底してやりきると、あのもっと良くなってる感じはするんだけど、あとガチの掃除機とか吸引力のちゃんとしてる。でも8割消えてる気はするから、もう何も手動かさずに8割消えるなら俺はそれでいいなっていう気持ちで受け入れております。
メンタルモデルをルンバに合わせていくと幸せになるよという、
おさむの毛なんだろうな、その衛生 OK レベルがそれをゼロに持っていくことなのかもしれないですね。
ちょっとなんか掃除とか家事をさ、なんていうかフルスイングしたくなっちゃう人だからさ。
いやだってその翌日にはどうせまた 0.5 とか増えてんだぜ。だから2をデフォルトで維持し続けることの方がなんか楽やなと思っちゃうけど、
うんうんうんうん、なるほどね。確かにそのどう解決するじゃなくて、そういうもんだというふうに解釈するという、
うん、でもダイソンとかあるんだったらそれをルンバの代わりに普通に自分で手でガーってかけるみたいなのも、30畳とかじゃない限りは全然楽だし、それを割とゼロに近いところまで持っていけるんじゃないか。
そう、あとそう、こっちも来て思ったのは、カーペット文化になる と、ルンバが一気に人気なくなるんだなっていうのがちょっと面白かった。
あ、そう、それ聞きたかった。あの そのカーペット、うん、待ってカーペット文化だとルンバが人気なくなる
んだと思う。割と家電量販店行っても掃除機とかのコーナー一番最初に出てくるのはダイソン、マキタみたいな。
あでもみんな手でもうパワーで消していくっていう方がやっぱカーペットだと人気。
力こそパワーっていう感じですね。で、これホームステイちょっと前までしてた時のステイファミリーが、うん、掃除業者を自分で経営して、それをこの前売却したらしいんだけど。
すごいな。
そう、もうなんか基本靴文化だからめちゃくちゃ強いダイソンのなんか本当ハンディタイプじゃなくてローラーがついてる、なんか電源直出しみたいなやつあるじゃんか。
うん。
そう、ああいうのじゃなきゃ無理なんだよねって言ってたから、なんかあ、じゃあ。生活習慣にやるのって紐づくんだなと改めて思いました。笑って感じだった。
結構オサムと多くのオーストラリア人に対しての提案なんだけどさ、
はい、
靴脱いだらいいんじゃない部屋の中で。
一応今これは部屋はインナーシューズ
と、あ、はいはい、
外履きを分けていて、でなぜかっていうとあれだね、多分シェアハウス文化だからと思うんだよね。
あ、
その一つの屋根の下にめちゃくちゃたくさん人がいるから、玄関って一つの箇所に物をたくさん置けない。その10人分かける、なんかじゃあ1人3足まで30足がそこの場に収まりきらないというか。
なるほどね。
そうだからみんな外で入って自分の部屋まで行くと、
うん、
ってなるとおのずとなんか靴で屋根の下にいることが当たり前になってくるから、
なんかホテルに泊まるときみたいな感じなのかな。
ああそうだね、
ホテルもホテルの玄関には靴箱はほぼないじゃん、旅館とかだとあるけど。
そうっすね。おでもそう、その同じこと言われた、そのステファニーの下に引っ越してきてから、うん、いややっぱり思ってたより床汚れるし、いかにアレックスって言うんだけど、アレックスが掃除してくれてたか分かるわっていうメッセージを送ってやり取りしてて、なんか掃除機ってなんかおすすめあるって軽い気持ちで聞いたら、プロだからさ、ここは
そうで、
いや外履きと内履き分けろって言われて、はい、
やっぱ分かってはいたんだみんな。
そう、みんな分かってはいるらしい。
明らかにささっきの10を2に減らすみたいな話でいうと、土足で入った瞬間にそれが50になるだけで、そのリセットをさ減らせばいいだけだから。
そうね、いや
、まあ、プラス掃除機ですね。その自分の部屋入った入り口に土足を置いておけるようにすればいいだけで、きっと。
そうそう、で今ね俺は自分のフロアに一部屋しかないから俺それで生きてるんだけど、あ、他の人見る限りやっぱそのフロアに何部屋もあって廊下の部分で共用でみんな通るからさ、
うん、
なんか善良な市民はそれをちゃんと意識していて靴を中にしまっており、
うん、
だからその中でどうしてるかちょっと分かんないけど、
プチ靴ラックみたいなのあったら、
うん、そうだね、
中に見とけるみたいな。
そう
っ
すね、
靴のラックは大体オープンシェルフだけどね。
そうだね、オープンシェルフだね。
自分の気に入ってる靴ならディスプレイとして生きるのではないでしょうか、う
ん、確かに。そしてディスプレイとして置くんだったら靴の掃除もするようになるし、
そうそうそう、靴も磨くだろうし、
お、これはオープンシェルフいいのではというとこんなに戻ってきた。
まあ掃除で言ったら、掃除どうしてるかで言ったら、そうね、ルンバでキッチン気合い、フロアのプッシュ式のシューってやるやつ洗い流すだけで、
あれも、ちょ待って、これまた同じ話を
あれルンバだと思ってやってる。あれルンバだと思ってる。
あれルンバだと思ってやってる。
同じ話、これ同じ話しなくて多分これ聞いてる人もみんな同じこと思ってると。あれも10を2にするだけだね。うん、 って思う。
いや俺もなんかなんならあれ有料多いんじゃないかとすら
キュッキュッキュッキュしたらキュッキュ言ってるけど、それもさっきの P&G 現象で、うん、そういう材料が入ったキュッキュさせてるだけなのではっていう話はあるが、まあでも風呂もさ言って湯船、うん、俺結構入浴剤とか入れちゃうし、あのもうなんか、うん、そこの汚れ別に多少残ってたとて、その後さ風呂出る前も一回シャワー浴びるし、どうでもよくねっていう気持ちで、
はいはいはいはい、
ただあの定期的にあの手でゴシゴシちゃんとあのマジックリーでやりますけれど、
はい、
たまにゼロに気持ちしてそれ以外は2でいいでしょうっていう気持ちで楽さを取ってますけれど、
いやそうですね
我々の衛生感覚が違うということが今回の話で分かった。
流すだけってやつ使ってて全然綺麗にならねえやんかと思って、流すだけのやつかけてからちゃんと
手でやって
そうスポンジで磨いてからや
って最初からマジックに使った前え
間違いない、
綺麗にならないっていうのはなんかどういう感覚から、
お湯をさ張って入って、だからそのラインに明らかにそのなんだ汚れがあるなって思った時に、
あああるんだ、
その掃除するという対価を払ってるじゃないかこっちが、
はいはい、
対価に対してなんか見合ったリターンが得れなかった時に、対価をかけた分きちんと回収したいからその時間にちゃんとタスクを終わらせようって思うっていう
なるほど
という人類も多分リスナーの人もいるんじゃないか。
一個最後に、そうださっき言おうとして忘れてた神ソリューション一つあります。
なになになになに、
撥水スプレーを買いましょう。
ほほ
ー、あの流しキッチンもその洗面所も、うん、まあ、ちょっと風呂には使ってないけど、うん、風呂も行ける気がするが、撥水スプレー巻いてから汚れがつかないんですよ、
はい
はいはい、そもそも水で流れる。
なるほどね。
これは先ほど靴の話もありましたが、靴の防水スプレーも同じロジックです。
靴はね、そう防水スプレー使ってるんだけど、なんか家の中で使うって盲点だったかも。
撥水スプレー結構いいっすよマジで、あの、そのゼロリセット掃除たまにするじゃないですか、うん、の時の仕上げで、うん、あのプシューってやっておいて乾かしとくんだけど、そうするともう次水流した時のこの水の粒感っていうの、もうスルッスル流れてる、うん、めっちゃ気持ちいいっすよ、あれ。キッチンとか絶対やった方がいいと思う。
いいな、
キッチンと洗面台マジおすすめ。そのゼロリセット頻度を
少なくだけど、こそっとやっとこうかな
それはボランティア精神が強すぎるなまあ、でもシェアハウスとかだと衛生感覚高い人結構しんどそうや、うん、
あの今私とブラジル人の女の子が衛生委員会的な動きをしている
小学校のなんか
めちゃくちゃ
美化委員会みたいな感じ、
美化委員会みたいな感じになってるちなみになんか家事とかああいう代行サービスで使ったことある？
ああない。でもあれいいらしいっすよね、
うん、どうなんだろうって、
マジプロな、ゼロどころかマイナス3ぐらいまで持ってってくれそうな感じありますよねマイナス3ってどういう状態なのか分かんないけど、
なんか元より綺麗になったみたいな
そうそうそうそう、あれこんなにバスタブ白かったっけみたいな
みたいな、漂白剤までやってくれたんですかみたいなな
んかそれぐらいの
なんか
あれ使ってそのお金を払ったこと以外で何かこうネガティブを聞いたことないっすよ。
うーんね、ちょっとたくも今度使ってみて感想を教えてほしい。こっちは多分そういうのがないから。
そうね、なんかでもあんまり使おうと思ったことないんだよな。なんか
あ、そうなんだ。
お金払う以前になんか多分綺麗にするのとかめんどくさいけどやんのが好きなんだと思うね。
あ
ー、なんか唯一のデジタルデトックスタイムではあるじゃないですか。
わかります、確かにそういうこと、そういう観点もあるね、
うん、
料理みたいな。
キッチンの掃除もその習慣にしたっていうのもそうだけど、なんかそれが単純に終わった後気分がいいっていう 今日も俺はキッチンをきれいにして寝るぞっていうそれを得たいだけなのかもしれないから
なるほど、
好きは好きなのかもしれないけど、まあでも使ってみようかな、どっかでマジで追い込まれた時に、
追い込まれた時に反応
的に、なんかオーストラリアはむしろ逆にそういうの安いのありそうだけど、
多分ね一軒家とかならありそうだけど、シェアハウスとかになると話が変わってくるイメージ、
確かにな
んか、うん、オーナーとか何で知らない人いるんだってびっくりしちゃうみたいな
それは大問題だ
掃除の話で伸ばしてしまいましたが、
そんな感じですかね、
こんな感じですかね、はい、あのぜひ掃除こういうのあるといいよっておすすめのアイデアある人いたらお便りでいただけたら、これはもう普通に一個人として喜びます、
それは確かにそう、俺もそう、うん、あとそんなんじゃ部屋広くなんねえよバーカっていうお手紙も反論も大変お待ちしておりますので、もっと安いのねえのかよとか
そうね、
反論はない
かな、こんなの話してみろよとか、
はい、
あったらぜひぜひいただけたら幸いです、
はい、
はい、では本日はこのところで、
はい、
はい、ではでは、
はい、
テクノトレックではお便りをお待ちしています、コメントなどぜひ概要欄のフォームより送ってください、それではまた次回お会いしましょう。